レンジです。
なんか裸で街中歩いたらやっぱり怒られるよね。ポンです。
世の中全部タネ、超タネラジ、よろしくお願いします。
タネラジのタネスケ、家の中で楽しめるイベントや映画、展示、娯楽などの予定をピックアップさせていただきます。オンラインにまで拡張した、娯楽をですね、皆さんと共有していきたいと思います。はい、では、映画の方をご紹介しましょう。気になる映画 @TV ということで、テレビで見れる映画ですね、ご紹介したいと思います。はい、ではオレンジさんお願いします。
はい、僕の方からは、まあ、毎週やってるですね、金曜ロードショーで、このところもディズニーの作品が続いてます。美女と野獣、ラプンツェルと続いてるんですけど、今回はトイストーリー3ということで、これもう2010年の作品なんですね。トイストーリーシリーズの中でもまあ一番素晴らしいと、最高傑作という方も多いような作品ですけど、まああれですね、ウッディとかバズライトイヤーとかが近所のね保育園に寄付されてしまって、そこでいろいろとわちゃわちゃその保育園におけるおもちゃの闇みたいなのがいろいろ出てきて、それとバトルしたりしていく話なんですけど、このトイストーリーシリーズ、まあこの時はみんな3部作だと思っていて、これでラストだと思っていたので、その完璧なエンディングっていうのがね、まあなんか、この前もスカイミッションでなんかその話した記憶ありますけど、完璧なエンディングがここで用意されているもの。でもなんか僕たちはその後にトイストーリー4が続いているのを知っちゃってるので、なんか今どう見たらいいんだろうなっていうのもあったりするんですけど、ここでは素晴らしいエンディングになっていたので、ぜひねこの機会まだ見たことない人がいたら見てください。でトイストーリー3に興味を持ったら1、2見て、見ると面白いんじゃないかなと。それぞれのね時代のそのアニメーション技術の変化とかも楽しめていいんじゃないかなと思います。あとですね、土曜プレミアムという、まあ、フジテレビの土曜日の9時からかなの枠、なんかまあ映画やったりバラエティやったりいろいろやってますけど、今回映画で、ミッションインポッシブルローグネーションをやります。この作品は2015年の作品かな。まあ、ミッションインポッシブルシリーズ、まあ、トム・クルーズさんが主演されているスパイアクション、ずっと続いているスパイアクションで、どんどん回を重ねるごとにトム・クルーズさんのそのアクションの異常さ、トム・クルーズ以外こんなことできねえだろうみたいなことに、ね、どんどんチャレンジしていって、なんか聞くところによると、まあ、スタッフの方もそれに付き合わされているっていう。でそれにちゃんと、合わせて、まあ、トム・クルーズがやりたいことを何でもやらせてやりたいんだよって言ってるのが、この監督のクリストファー・マッカリーさん。この方も他の作品、アウトローとか含めてもう外れ作品がない監督さんなんですけど、このローグネーションでは、まあ、一番の見どころはこう、ポスタービジュアルにもなってますけど、冒頭のところかな、スタートしてだった大体10分15分ぐらいで出てくる飛行機がブワーって飛ぶのに捕まって離されないように外でずっと捕まってるトム・クルーズっていうのが、これを実写で撮ったのかっていうのはちょっと信じられないぐらいの撮影になってますので、ぜひそれだけでもね見ていただいて、あとまあ全体的にももちろん、アクションを含めてその、ストーリー展開もすごくハラハラドキドキで面白い作品になってますので、よかったら見てなかったら見てみてください。
スタントマン使ってないんだもんね。
そう、自分でやっちゃうから、怪我して6週間ね撮影が休みになったとかね、いろいろと問題は起きているけれどもっていうね、
折れたまま撮影してるなんて話もありましたからね。
どうかしてますよ本当に、
ね、おっかないですけどね。
かっこいいけどね、めちゃくちゃかっこいいけどね。
さあでは、私の方からですが、好評の、午後のロードショーと BS シネマのご紹介ですけれども、まあどっちもね昼間などに見ることができるので、まあお家にいらっしゃる方はどうぞ見ていただきたいなと思いますが、ちょっとピックアップするとね、午後のロードショーは、5月の13日に、放送される秘宝の谷ロマンシングストーンっていう映画があるんですけど、
これ
のまあね冒険ものなんですよ。まあなんていうかその、財宝を手に入れるためにこういろんなところをジャングルだとかなんかくぐり抜けていくみたいな話で、まあこれはね現世を忘れられるいい映画だと思いますので、ぜひ はい、見ていただきたいなというふうに。一応ロマンティックコメディってウィキペディアに書いてますけどね、あのロバート・ゼメキスですから、あのバックトゥザフューチャーのね、はい、さあさあ、そして BS シネマの方ではこちらもねドキドキワクワクの映画ですけども、5月12日の新幹線大爆破。
演技でもね
知ってるこれ、
あのタイトルだけ知ってる感じです
ね。ああそう、これはぜひ見ていただきたいですね、はい、もうねそういう意味で、キアヌ・リーブスのスピードって映画あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれの元ですよ、
はいね、ああそうなんだ、
1500人の乗客を乗せた光109号博多行きがこう、まあ帝国通りに東京駅出るんですけど、これねある一定のスピード以下になると爆発するっていう予告があって、
ほう、
でその犯人がなんと高倉健なんですよ。
お
でそれに対抗する人たちとして、まあ、千葉真一だとか宇津井健とかが出てくるんですけど、まあ、これはね本当に社会派でもありながらもうドキドキで、爆弾どう、まあ、こう取るシーンとかも出てくるんだけど、これはなそう簡単にはいかないっていうね、だから本当にもうドキドキワクワクしてあっとしたらもう終わっているって、そういう感じの映画なんですけど、まあ、健さんがねそこにさらに重みを加えてくれるんで、これちょっと面白い映画かなというふうに思いますんで、見たことない人はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。新幹線大爆破ですね。はい。はい、まあ、ちなみにゴッドファーザーなんかも、パート3なんかもやりますね。はい、
パート3だけならやるんですね。
これどういうタイミングなんだろうね。あ、まあ、今2まで、5月6日に2がやりますので。
はい、ずっとそっか、1週間単位に続いて
る。そうですね。はい。さあ、そしてもう一つ、これは配信か、配信ではありますけど、カメラを止めるなの続編で、リモ止めっていうのが今、YouTube で上映されてますんで、これご覧になりました？
見てないです。
ああ
、見なきゃなとは思ってます。
そうですね。はいはい、
見ないとね、批判できないですからね。
批判ありきで見るなよ。まあまあなんかね、話題は沸騰みたいですよ。さあ、では行きましょう。配信のイベントですね。ということで、私はですね、緊急開催、チンアナゴ顔見せ祭りというのが今、やってます。これね、5月3日から5月5日までなんで、ちょっと時間的には短いんですけど、はいはい、今ね、チンアナゴが、人見知りがもう拡大してきて、しょうがないんだって。今までは、まあ、静岡にさ、みんなお客さん行くじゃない、チラチラ見て、ああ、なるほどね、みたいな感じで、まあ、人の姿をチンアナゴ見てるから、まあ、プレッシャーについてなんとなく意識があったんだけど、今人がいないことで、
はい
はいはい、時々人が現れると、なんか逃げちゃうみたいな感じになるらしいんだわ。
あ、じゃあ彼らは今までは記憶してたんですか、うん、人のことを。これは人だなって。
まあ、どの程度かはわからないですけど、
はい。
うん、なんか、まあ、認識はあったんだろうね。一応、飼育スタッフが近づくと、すぐ砂に潜ってしまうようになったと。
あらあら、
ということなんですね。だから、そのスタッフ的には、チンアナゴの健康チェックをしなくちゃいけないから、それで困る。で、今回の企画っていうのは、チンアナゴが人がいる日常を思い出してもらうために、ビデオ通話で、チンアナゴに、はい、多くの人間の顔を見せるっていうのが目的のようなんですよ。
それでいいんですか、むしろ。スクリーンで見せればいいって話なんですか？
いや、スクリーンでっていうか、向こうとこっちと顔を合わせるってことだからさ。
いやいや、チンアナゴはどう人を見てるのか分かんないですけど。
でね、
なんかあれじゃないですか、こう人が近づいてきて、その影とか、その造形とか含めて、あ、なんか来たと思ってるんじゃないですか。い
や、それプロが考えた企画なんだから。で一応ね、ビデオ通話アプリ、フェイスタイムを通じて、だからその、うん、アドレス、Gmail が取得されてるんですけど、その Gmail アドレスを入力してビデオ通話をかけてくれっていうのがあって。で、水槽前に設置したタブレット端末とビデオ通話が始まったら、チンアナゴに顔を見せながら、向こう側の立場で考えてくださいよ。チンアナゴに顔を見せながら、手を振ったり呼びかけたりしてください。大声で叫ぶのはお控えくださいとありますと。これはね、そうだから映像が流れるじゃないんですよ、こっちが顔を見せるっていうのが趣旨ですから。
これってそっか、清水水族館さんでは、
はい、
今はもう全然、その働いてらっしゃる方も含めてチンアナゴの前を通らないってことなんですかね、普段から。
いや、スタッフは行くと思いますよ。だけど
スタッフいれば大丈夫なんじゃないんですか。
いや、さ、全然多分数が違うからさ、チラッチラッじゃなくて、 わかんないですと、俺も詳しいことは分かりませんけど、一応そういう趣旨らしいので、
ちょっとやばいですね、チンアナガの盛り上がりが
もう、はい、多分これはね、あの続くかもしれないけど、あのアーカイブされるような趣旨じゃ、あの全然意味がないですから、チンアナゴさん側が見てくれるものなんで、ぜひ皆さん協力いただければなというふうに思います。
笑わずに参加できるのかな、すげえな。
はい、それに、まあ、ちょっと似た感じでですね、エマージェンシーコール展っていうのが今やってまして、
それは似た感じですか、大丈夫ですか、並べていいやつですか。
まあまあ、うん、なんかね、この大岩さんという方が企画してて、はい、なんか自分が安全だと思う場所時間から、まあ、某電話番号にかけてくださいとっていう展示なんだって、うん、でその内容はまあちょっと説明は書いてあったりするんですけど、まあ45分25秒の展示となるということで、これも電話をするということの、アクションから始まる、まあ、展示なんですよ。これはまあちょっとアートと言われるような分類だとは思うんですけど、なんかね、最近は動画見るとかはさ結構ありますけど、こうやってこう自分からアクションして、まあそのどれぐらいこうインタラクティブなのか分かりませんけど、そういうふうな展示もあったりするんで、これもちょっと面白いかなということでご紹介しました。はい。それと、あと、あれですね、デザイン系2020ということで、ウィズコロナというタイトル、ウィズコロナ、アフターコロナを創造的に生き抜くにはということで、ロフトワークの企画ですね。これが今出てます。まあちょっと、そうですね。まあ、アフターコロナ、ウィズコロナという言葉がもう本当に普通になってきちゃったんだなという感じもしますが、まあね、フリーで働いてる人とか、個人で経営されてる方とかは、なんか聞くと面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。では、オリンさんお願いします。
僕の方からは、ゴールデンウィークオンラインチャリティーブックトーク、今読みたいフェミニズムということで、5月5日火曜日のね、夜の20時から21時という、まあ、比較的参加しやすい時間帯に開催されるそうです。ゲストが松尾紀子さん、北原みのりさん、まあ、その、エトストラブックスっていうね、どちらかというとフェミニズムに関する書籍を出されていらっしゃる出版社の松尾さんと、ずっとそういった関連のことについて発信されてきた北原さんのお二人による、まあ、今ね、改めてフェミニズムを知って、フェミニストの方々の言葉を知れるような本とかのね、紹介をしてくださるそうなので、まあ、この機会、なかなかそれについて、改めて勉強する機会とかっていうのも少ないと思うので、あと、まあ、イベントとかね、普通のトークイベントとかだと、なかなか精神的に、まあ、それは気にするなって言えばそうなんだけど、なかなか、特に男である僕はなかなか参加しにくいなと思うところもあったりしたので、こういうオンラインのね、場とかを利用してぜひお話を聞ければなと思ってます。料金は500円だそうです、うん、はい、あと、これは演劇になるのかな、12人の優しい日本人を読む会ということで、うん、三谷幸喜さんの12人の優しい日本人という作品がありますが、それを、まあ、朗読する会というものを企画する、まあ、三谷さんじゃないですけどね、三谷さんのファンであるところの富坂優さんという方が発信されて、
うん、
でそこで、実際にその朗読の演出をされるというところで、まあ、三谷さんのね、まあ、当時、まあ、12人優しい日本人とかにですと、まあ、東京サンシャインボーイズの河本雅宏さんとか相島和之さん、小林隆さんとか南健二さんとかね、あとは梶原善さんとか西村雅彦さんとか宮島聡子さんとか、まあ三谷作品では おなじみの方々で、最近結構三谷作品映画でね出したりする吉田羊さんとか、そういった方々が揃っていらっしゃるので、懐かしさもありつつ、まあね、安定したっていうのも変ですけど、まあ、信頼できるあのキャスターの方々が朗読をされるそうなので、それをまあ無料でね、なんか二部制みたいですけど、うん、夕方と夜とかな、やるらしいので、よかったらこの機会に見てみてください。詳しくは公式サイトで発表されるそうです。
はい、さあ、それから、他にもいろいろと配信の企画あります。森美術館では、インターネット上でね、展示物などを見るような企画もやっているようです。それから音楽系もいっぱいありますね。まあ、これもう皆さんいろいろ見てらっしゃると思いますけど、パプリカの合奏を、やっているとか、ユニコーンが YouTube で、映像作品出すとか、あとTBS の BSTBS の番組で、サウンドインSっていう番組があるんですけど、そこでの企画で、 なんかあのスター、あー、ごめんなさい、渡辺美里さんとか、その過去出演された方が何人か、上白石萌音さんとかもそうなのかな、なんかあの、自宅で録音して、音楽を、まあ、公開するみたいな企画をやってたりしたりだとか、スタレビーが、音楽、東京ブギウギとかなんかかな、やったりとか、あと、ジャズオーディオティオ、オーディオラ、なんていうの、これ。
ジャズオーディトリアっていうあれでは
い。
すね、お茶の水で毎年やってる企画ですね。
はいはいはい。それが、まあ、4月30日に、開催、オンラインで開催されたらしいんですが、まあ、それの、アーカイブがあったりするので、それを見ると、小野リサさんとか、そういう人たちの演奏なんかも楽しめることができますので、そういうのもご覧いただければなというふうに思います。はい、何かオーディエンスありますか？
なんか悪意だと思うんですけど、アベマっていうね、チャンネルで、
白衣。
2020年5
は
月、
い。
5月5日の子供の日の特別企画として、
はいはい。
のんのん日和っていうね、まあ、さ
ほう。
らさ僕、これちゃんと見たんですけど、まあ、これは日常系でなんかゆったりした感じで、まあ、お子さんにもおすすめなのかなと思うんですけど、問題はもう一歩、メイドインアビスっていう、ちょっとね、どうかしてるぐらい、すごい可愛らしいんですよ、キャラクターとかはね、含めて可愛らしいし、その世界観の造形とか、あ、すごいワクワクするなと思うんですけど、
はい。
ちょっとね、今の子供に見せるにはあまりにちょっと過酷な話だったりするの
ストーリーって
で、
ことなのかな？
ストーリーとか設定とか含めてすごい過酷なので、そんなに積極的にお勧めできないけど、多分悪意でここに入れてきてんだなと思って、
それを紹介してるのはあなただからね。
さすがアベマさん、いや、まあ、結構そのね、メディアベースでちゃん見てる人はなんかそう思うんじゃないかなと思うんで、まあ、この機会に、ね、大きい子供もいっぱいいらっしゃると思うので、いろんな世代のお
大
子さん
きい
の
子
方々
供。
はね、はい、ぜひぜひおすすめでございますので、ぜひ見てみてください。
逆に気になっちゃったな、今な。
あ、めちゃくちゃ面白いですよ。面白いです。僕らにとっては面白いです。
なるほど、なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。あとは、なんかね、たまたま見つけたんですけど、ドラえもんチャンネルっていう、まあ、ドラえもんの情報発信ページがあるんですけど、そこで、長編ドラえもん、のび太の魔界大冒険とかいろいろあるじゃないですか。ああいうのが、なんか、漫画なんですね。漫画側の公開をされつつあるので、なんかちょっとずつ出してるらしいんですけど、
無料なんですか？
そうそう、無料で読めるらしいんで、ちょっとお時間ある方は、まあ、ドラえもん、まあ、ちょっと電子書籍でありますけど、ちょっと読めば夢中になる感じもあるかなという
あ
ふう
となん
に。
か赤塚不二夫かなんかの作品も公開されるんですよね、確か
あ、
ね。
そうなん
バカ
だ。
マンとか。
ちょっとね、バカボンもね、長いし、まあ、あれも本当にいいね。俺、バカボンになりたいよ。ということで、皆さんも、好きな娯楽を探していただければなというふうに。あと、まあ、ちょっと企画にいろいろ凝ったものも増えてますんで、ね、このタイミングでぜひ、お楽しみいただければなというふうに思っております。はい、ということで、よかったらブログの方もご覧いただけると、情報などリンク貼っておりますので、役に立つかなと思います。はい、では終わりましょう。タネラジのタネスケでした。お相手は、バカボンでやるとしたら何やろうかな。とりあえず拳銃を撃ちたいかな。いいよ、もう怒られる覚悟でね。はい、ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。